こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太のタイム頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日もね、
日傘
をね、デビューした
大久保先生と。そうなんだけどさ、日傘、俺の車ってさ、ビートルとSL あるんだけど、両方とも ホローがついてるね。まあだから似たような車なんだわ。
うんうんうん、
ほぼツーシーターみたいなさ。
はいはい。
で、ここに来て絵が運べないっていう事態がね。で、絵をね、運ぶには。
ギャラリーのオーナーとしては問題なわけですね。
オープンカーにしないと入らないんですよ。
うん。
で、日傘さしてる男がね、オープンカーで走るわけにはいかないじゃないですか。
いやいや。
日傘で無理やり繋げたけど、ね。
ていうか、オープンカーじゃなくてよかったじゃない。
オープンカーじゃないと入らない。開けないと。
なるほどね。
縦が。だから。
有用スペース的に。
そろそろもう俺ビートルすごい乗ってるし。
そうですよね。10
年ぐらい乗ってるし。まあでも年取ったから、なんかちょっと大きい車買おうかなと思って。そしたら、ワーゲンバスってさ、昔あったじゃん。
はいはい。かわいいやつね。
かわいいやつ。あれのさ、新しいのが電気自動車で ID バスって出たんだ。
ああ、知ってますね。はいはい。
ダセーなと思ったんだけど、まあでもなんか流れ的に、ね、こう波乗り系だから、流れがあるから、これ ID バズで乗り換えなんじゃねえかなと思って、ビートルのカブリオレからね。で、見に行ったんだけどさ、もうさ、めちゃくちゃ売る気がないのよ。
あ、そんな、なんでです
か？いや、もう電気自動車が、何せ、日本でどうなるかわからんって言って。
まあそうでしょうね。
いや、俺あんま知らんからさ、行って、どんぐらいで、いや、急速充電で、一時間とかなんだよね。でも、給食充電器どこにあるんですかって言ったら、ディーラーにはありますって言われてさ。
うん。
で、ディーラーってどこにあるんですかみたいな話じゃん。で、行くのはいいけどさ、それ勝手にやれんですかって言ったら、いや、なんか、挨拶とかするんですかって言ってさ。嫌じゃん、ディーラー行って挨拶。
毎回ね。
毎回さ、うん。で、まあなんかあるみたいなんだけど、で、普通の充電器だったら、どんぐらいなんですかって言ったら、14時間ですって言われてさ、いやいや、14時間って、もう家にない人は乗れないですよねって言ったら、はいって言って、マンションにないですかって、一応なんか、一応調べてあったんだけど、なんかさ、それってでもさ、そういう人が、なんか2個ぐらいしかないからさ、そういう人が2台あったらもう置かれちゃうじゃん、夜中、夜さ。
いや、そうですね。
でもさ、無理って、500何十キロ走るって書いてあったから、充電満タンで。まあまあいいじゃんと思ったの。そして行ったら、
確かに戻ってこれなくなるとか、
まあまあ、まあ大体いいじゃんと思ったら、300キロぐらいしか走れませんっていうの。もう嘘表示だよ、そこまで言ったら。まあ、ディーラーの人はめちゃくちゃ誠実だけど、ね、でもさ、半分ってことあるのみたいな。で、はいはい、夏はそうエアコンとか使うから、つって。
うん。
冬は、つって言ったら暖房とか使うからもっと短いと思います。
実質どんなもんだろう。200ぐらいしか行かない。
いや、わからんけど、でも300行かないんちゃう。そうすると、
ね、
そうするとまあまあだよね。うん、まあ、都内だって千葉のちょっと、たりしたらね、
長野行って充電できなかったら帰れないですね。って感じですね。
田舎はもっとありませんって言われてさ。
いや、そうでしょうね。
だから、あれだよね。俺のさ、今、でも W とかそうか、タンクがちっちゃくしてるから、もうさ、ガソリンスタンドに常に寄らないとツーリングに行けないっていう。
あ、すでに。
超迷惑をかけ、昔スポーツスター乗ってる時はもう本当に迷惑かけてたね。で、タンクを4リッターぐらいちっちゃくしちゃったから。もう、常に、ガソリンスタンドに行くっていうオペレーションで。何やってんだこれって思って。足でまといのやつなんだけど。まあだから、ちょっと諦めて、さすがにね。
どっちだけ諦めて、オープンカーにしたって話ですか。
いや、諦めて、今何かないかなと思って。
また探してんすか。
で、ランクルじゃねえかと思ってんだけど。
いや、ランクル盗まれるからやめた方がいいですよ。
そう言われんじゃん。
だって盗難者の4分の1ランクルですからね。
で、羽田空港とかダメなんでしょ。羽田空港 SL で行くから、
あ、使い分け？
使い分け。
いや、でも、
本当に盗まれんだ。
これ言っていいのか分かんないですけど、ディーラーの人が、まあ、3年で取られるっていう前提で買ってくださいって言ったって話を、この間聞きましたよ。
マジで？
はい。
でも俺ほら、取られる単車ばっかり乗ってるから。
あ、そうだね。取られ慣れてますからね。
取られてないから、まだ。
取られそう慣れてる。
降りないけど、単車の場合降りないけどね。
ああ。
車はでもな、そうだよな。
どうしますかね。ちょっとぜひね、今の話を聞いて、おすすめの方、ディーラーの方いらっしゃいましたらね、売るチャンスですので、ぜひご提案をいただけたらと。いうことでね。
はい。
はい。早速、
今日も、悩んでます。
聞きたいと。多分、次の時にはね、もう買ってそうですけどね。
俺ビートル買った時にさ、母ちゃんにさ、母ちゃん入院してる時で、あの、見舞いって、どこ行ってたのって言うから、ああ、車買ってきたわ、っつったら、お前、八百屋行くみたいに車買ってくんなって思った。そのツッコミもすげえなと思って、母ちゃん。
いや、八百屋行ったことねえよ。血ついでんの母ちゃんだったんですね。ね、今度ね、ぜひ、あの、ゲスト出演でという感じですけど。はい、さあさあ、今日のね、質問いきたいと思いますが、はい、まあ、早速行きましょう。はい。いつも番組を楽しく拝聴しております。私は動画制作プロダクションを経営している雇われ社長です。親会社による当社の MA をきっかけに先代社長は引退をして本社から出向する形で私が就任しました。
おお、なるほど。
しかし MA 前は年商5億ほどあった事業ですが、 MA 時の詰めの甘さもありメインの大手クライアントを失い、現在は年商5000万に落ちております。
クビになんない。
ビジネスモデル的、外注カメラマンや編集者、はい、プロジェクトごとに使うスタイルのため、固定費は、月100万円程度と軽いので、なんとかしのぐことができておりますが、受注減も続き、キャッシュが足りなくなってきておりますと。うん、現時点では現預金もあり、早めに手を打ちたいと考えています。親会社の余震もあるので、某メガバンク銀行が、1500万程度なら稼げると言っていますが、世界的な広告費削減傾向もあって返済リスクが怖いです。大久保先生ならこのような状況の中、借り入れによる調達は行うべきだと考えますか？足りない視点だらけかと思いますが、ご教授のほどお願いいたします。
なるほど。まずこの人の立場が心配よね。
おお。
だってこの人は、ごめん、どういう形でかわからないけど、まあ、多分優秀だからね、うん、その会社の、子会社の社長になってるんだと思うか、まあ、左遷されたのかは知らないんだけど、でもまあ、一般的には多分ね、できると思って、MA でせっかく会社、買った会社だからね。
のね、代表に据えるぐらいですから、実力はあるでしょうね。
そうだよね。でも、身の振り方を考えた方がいいよね。
あ、この方の心配の方ですか、まず。
いや、だってさ、10分の1になっちゃったんでしょ、年商。それがだから、親会社も納得してて、問題、まあ、仕方ないよねって話だったら、なんていうのかな。会社と相談した方が良くないか、これ。
まあでも確かに年商5億だったのが5000万ですからね。
結構、そうだよね。方針としてこれは継続でいいのかっていう、話が、そのグループとして、あって、こう、早めに手を打ちたいで、なんかこの打ち手があるんだったらいいけど、で、おそらく雇われだし、その連帯保証とかの問題は、だから通常と、これ普通の問題、普通のね、ケースで、要は株主で、自分が社長で、この金を借りる借りないっていう論点だとすると、まあ、多分、借りた方がいいんだと。その、まあまあ借りた方がいいっていうのは、まあ、このまま、これ、例えば借金がゼロで畳めるとかだったら、で、あの、現預金も減ってきてるから、多分再生というか、もう赤字とかなんだろうからね、しのげてるけど、キャッシュが足りなくなってるってことはもうだんだん、やばいじゃない。その時に、まあ、返済なくこのままもう閉じるっていうのが、まあ一つかもしれない、もしかしたらね。その、
なるほど、ね。
これは雇われというか、その子会社であっても、本人がやってても、その傷を最小で、終わらせると。で、ただ、一方で、その、借り入れがもうすでに あると。で、連帯保証人に入ってるっていうようなケースだとしたら、やっぱ、銀行には申し訳ないけど、しのぐために、貸してくれんなら一旦借りとくと。で、再生の道を図り、どっかでリスケをし、借りなくなれ、借り入れなくなるときにリスケをして、なんとか立て直してっていう。で、最悪、どうにもならなかったら、法的処理するっていうような、多分流れになると思う。だよね。まあ、それがもちろん回復すれば問題ない、いいことなんだけど。
はいはいはい。
だけど、このケースはかなり特殊で、だからこの場合借りちゃうと、結局親会社が多分返さなきゃいけなくなると思うんだよ。いくら別会社だって言ったって。
ほうほう。
おっしゃる通り親会社の余震って書いてあるけど、その5000万程度でもし今借り入れがあるとするならば、5億ぐらいあったからそれなりにあると思うんだけど、
うん。
1億、2億の借り入れ、さらに借り入れってことは多分親会社の余震なわけだよ。
なるほど。この単体の実力じゃないってことですね、うん。
で、保証に入らされないかもしれないけど、じゃあその銀行の子会社分返しませんっていうことができるのかって話じゃない。まあ、難しいよね。
うん。
一般的にその親会社がまともに事業やっていくには。
これって雇われの社長の方じゃないですか。実際自分が本当にオーナー社長でやってる場合は、もう、ね、その、自分が全責任を負う覚悟で、こう借りるか借りないかの意思決定ですよね。これって、こういうケースって、連帯に入ることはないですよね、本人。
まあ、可能性としてゼロではないけど、まあ、あったとしても、結局多分親会社は返してくれると思うんだよね。
ああ。
だから、要するに逆に、なんていうの、まあ、人の信用で借りちゃってるから、人にケツ拭いてもらわなきゃいけなくなるから、むしろ辛いというか。
確かに。
うん。その時、だから、その人が本社に戻れるルートがあんのかとか、あるとするならば、傷は早めにやめた方がいいんじゃねと思うし、もうないで勝手にやれって話で、ある意味ね、言い方悪いけど、こう、まあ、左遷的な感じで、もうお前それ、これやっとけ、みたいな感じであれば、まあ、借りちゃって知らねえよ、みたいなので、まあ、なんかこの会社を盛り立てない限り、この人はもうクビだと。だから、もともとはね、雇われてというより雇われてないんで、なんていうの、役員なんでね。委任契約だから、だから首切られるのも簡単なわけですよ。
まあそうですよね。
そう、労働法適用されないから、
はいはいはい、外生産も雇用は守られてない
と。そう、守られてないんでね、雇用じゃないから。だからそういう立場だったら、借りて、再生させるしかないよね。もう排水の陣だよね。だからそれによってだいぶ答えが違うのかなって。
確かに。
思うけど。
このケースって、今、借り入れの話になってますけど、そもそも、親会社からの資金注入っていうのも、あり得るはずですよね。
普通はそうだと思うんだよね。普通はそうだと思う。
だから、どちらかというと、あれか、先ほどから心配されているように、社内、グループとしての連携どうなってんだっていうところの方が、
そう
だから、この方を心配するってことですね。
そう、だから、むしろこの親会社がどこまでの損を許容するのかっていうか、
うん、
そこだよね。だから、まあ、結構こういうケースって、今 MA やって、ね、グループがどんどん増えてきてるから、結構あるケースで。
うん、結構あるんですか？
結構ある。で、この。
ちなみに、どこの部分を切り取って結構あるんですか？
あ、だから要は資金がまあ赤字会社になっちゃった。赤字会社を買っちゃった。はいはい、これを、親会社がどこまで支援するかっていう。
ああ。
で、親会社に頼りたくないからって借り入れ。まあ、親会社も自分で調達して子会社貸し付けすると、今度、調達力が下がるから。
はいはいはい。
で、その子会社が結局出したら赤字で債務超過ですってなると、
うん。
回収不能じゃないかみたいな話になるから、まあ、子会社で調達してくれみたいになるんだけど。
なるほど。
だけど、これって、その、親会社が財務力があればあるほどさ、続けられるじゃない？
まあ、そうですね。
その損切りのタイミングというか、まあもうポリシーとして損切らないっていう会社があったりとか、そこはもう体力がめちゃくちゃあって、で、絶対改善できるっていう、こう。
資金注入し続けると。
し続けて、もう負けなきゃ喧嘩は負けねえみたいな人はいいけど、一般的にはそこまでの財務力ってないから、
うんうん、
そうすると、ね、だって5億の年商が10分の1に落ちちゃったみたいなところを、援助し続けた先に、その回収できるのかみたいなところも、グループとして判断するべきだと思う。だよね。だから、おっしゃる通りで、結局、メガバンクに借りようと、まず、あ、一時的には、親会社の財務状況はいいけど、結果としては、また資金注入しなきゃいけなくなってきて、
うん、
結局、親会社の BS が荒れていくので、
うんうん、
それをどこまで、耐えきれるか。で、これが1社ならいいけど、2社、3社みたいになってたときに、やっぱりその、撤退基準みたいなのを設けていかないと、で、子会社も子会社で、俺の考え、だから、子会社の社長にと、やっぱ親会社の社長というか、そのオーナー社長との、やっぱ、言っちゃ悪いけど、重みは違うよねと思ってるんで、で、やっぱり、助けてくれると甘えるよね。だから、
別
に親会社に返さなくて、資金回ってるからいいんですみたいな感じになってきたりとかさ。
だって、まあ、オーナーの立場で言ったら、この状況下で1500万借りるか借りないかは、ちょっともう命かける感じで意思決定か、ね、入りますよね、本当は。
うん。だけど、だからこんな質問なんかしてこないんだよ。そんなのんきな感じじゃないよ、多
分。ああ。
質問してもらってにすんのもあれだけどさ。
だからことの重さというのをどこに捉えるかって見たときにはそういう話ってことです。だからなので、何よりもあれですかね。この子会社単体としてどう考えていくかっていうよりも、立場上なかなかね、親会社のまで巻き込むの難しいんでしょうけど、それをやるっていうことの方がよっぽど重要なんじゃないかっていうのが。
いや、そう、それはもうグループとしての話で、だからどこまで持っていけばいいのかみたいなところの計画との、こう、アグリー取って、 それで やっていくしかないと思うんで、それはだから親会社も任してる場合じゃないよっていうところかもしれないよね。
ってことですよね。
うん。
まあ、ということでね、いやでもすごくね、こういうケースが、お、意外とあるっていう話です
ので、ね、
非常に大事な ね、テーマではありますし、雇われの社長の方って逆に言うとこういう情報が入ってこないからこそ、こういう悩みになりますもんね、と思いますのでね、すごいいい機会にはすごいなったので、ぜひ皆様もね、近くにいたらこういう、はい、教えていただけたら、というふうに思います。
はい。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。